おはようございます。まあ、前から見てましても、マスクつけておられる方が何人かおられるので、まあ、寒い日続いて体調崩されている方もおられるみたいですけど、実は僕たち家族もすごい大変でして、21日ですかね、から息子がインフルエンザで高熱が出て、まあ、看病をしていた妻が高熱が出て、ずっと僕が自分を隔離しながら常に熱湯をかけて食器を洗うっていう苦労しながら家事と看病と、まあ、しながら過ごしていたらですね、急遽木村姉妹の葬儀がありということで、すごく、まあ、いろんなことがありまして、すごく僕たちも大変な中歩んできたんですけど、それでも今日守られて、まあ、最初ちょっと無理かなとも思ったんですけど、一緒に皆さんと2017年の最後の礼拝させていただけること、すごく、まあ、本当に嬉しいなと思ってます。本当は僕今日メッセージ担当じゃなかったんで、のんびりする予定だったんですけど、まあ、でもやっぱり一緒に礼拝できることはとても嬉しいことやなと、今日一緒に賛美しながらすごく思わされていました。はじめに一言短く祈らせていただきますので、黙祷の姿勢をお取りください。神様、あなたの御名を心から賛美します。私たちは私たちの目の前に見える現実を全てだと思い込み、また私たちが知っていることが全てであると思い込んで、本当にいろいろと失望したり無関心になったり怒りを覚えたりして歩んでいますが、あなたは私たちが思うよりも大きな方で、本当に後に振り返るときにあなたの助けがあったことを、苦しみにも意味があったことを思い、喜びのうちに生きることが許されていますから、ありがとうございます。どうかしよう、この礼拝のうちにもあなたがご自身を表してくださり、ここに集っておられるお一人お一人にあなたご自身が出会ってくださいますように、すべてのことをあなたに委ね、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ま、ということでですね、急遽の変更ということもあって、恵みのうちに実を結ぶという結構無難なタイトルをつけました。本当は僕ちょっと ひねったタイトルつけたいタイプなんですけど、ちょっとだけ変更して恵みのうちに実を結んだにしようかなと思ってますが、あんまり変化ないですね。まあ、でも、そういうことを今日はお伝えしたいなと思っています。2017年を、まあ、皆さんそれぞれ振り返られると思うんですけども、そのうちに本当に恵みの神様の恵みのうちに実が結ばれたことがあったんだということに目を留めていただけたらなと、そういうふうに思っています。普通ですね、恵みのうちに実を結ぶとかですね、1年間の感謝なことを思い起こすというと、大体自分に関する良かったことを思い浮かべるんですね。まあ、僕もそうです。あ、これが良かった。でも今日はちょっとですね、違う視点からパウロという人が書いた手紙に感謝の祈りが記されてるんですけど、もうそれを見ることを通して1年を振り返るときに、もうちょっと違った視点でどのような感謝があったのかということをぜひ振り返っていただきたいと思ってですね、その視点というものを分かち合わせていただきたいと思っています。それは一言で言うと何かというと、クリスチャンの特徴である愛と信仰と希望ですね、それがこのうちに豊かに結ばれていることを感謝するということです。クリスチャンの特徴である信仰と希望と愛が皆さんのうちに実現していることに感謝するという視点を今日はお伝えしたいと思います。そして実はそれが福音が生み出しているものなんだということを、この箇所は私たちに伝えてくれてるんですね。一章の3節から4節を見ますと、とびとびなんですが、そのことが書いてるんですね。私たちはいつもあなた方のために祈るときに、私たちの主イエスキリストの父である神に感謝をしています。なぜなら、4節から、理由、あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛について、 聞いたからです。そしてさらにそれはですね、あなた方のために天に蓄えられている望み、希望に基づくものなんですね。ここで今いろんな修飾があるんですけど、パウロという人が感謝、祈るたびに感謝を捧げていた理由は、愛と信仰と希望というものが実際に見られたからなんですね。それがあったので、そのことを目にしたので、聞いたので、彼は神に感謝を捧げていました。私たちも実は振り返るときに、信仰と、もしくは信頼と、もしくは忠実さと、愛、誰かのために、困っている人のために、痛みがある人のために、その必要を満たすという行為があったこと、そしてそれが希望に基づいてあったんだということを思い浮かべれるんじゃないかなと思うんです。で、残念ながらですね、この9ヶ月ですけど、この1年間のうちに僕はこちらに住んで皆さんと歩むことができなかったので、具体的に皆さんよりも多分知らないんですね。この中でどのように互いに助け合う愛の声がなされたのか、どのような苦難の中で神への信頼が与えられていたのか、諦めるような状況の中でどのように希望を見て歩んでこられたのか、僕は残念ながら多分皆さんほど皆さんのことを分かっていないので、僕が思い出せる範囲でですね、でも思い出すとですね、ここに来てすぐに証の時に横井姉妹が言われてたんですね、すごい大変な状況があって、子供、親が病気、娘さんでしたっけ、病気になったので子供たちを見ていたとか、いろんな大変なことがあったけど、そんな大変なことを通して彼女が思ったのは、本当に難民の方はどんな苦しいところにおられるんだということを思いましたという証をしてくださっていました。僕はそれはすごく愛ということが実を結ばれた証だったと思ったんですね。すごく苦しい状況、大変な状況、なんとかそれを主に守られて支えられて、いろんな人を通して支えられた時に思ったのが、もっと大変な状況にある難民の人のことであった。そこにどのように愛が注がれるのか、必要が満たされるのか、そのような思いが与えられたこと、僕はそこがですね、愛が結ばれていることだと思います。信頼ということに関してもいくつか証の中で思わされることがありました。岩田兄弟はですね、会社が大変だった状況を通して本当に神様に信頼するということを繰り返し証してくださったと思うんですね。もうどうなっていくんだろうと、やっていけないんではないかと思う、そんな状況の中でも神様が支えてくださった、そのことへの信頼が語られていたように思います。また本当に喜びのうちに佐藤セイラちゃんがですね、洗礼を受けたんですけども、彼女がその洗礼を受ける証の中で彼女は次のようなことを言ってました。洗礼を受けるために神様のことについて聖書から勉強したときに、神様は私を通してこの世界の痛みを回復していきたいと願っているということを聞いたと。私が祝福されるだけじゃなく、私が祝福になるということを聞いて、そんなことは無理だと思った。だけど学びのうちに、中学生キャンプの3泊4日を通して、私がするんではないと、神がされるんだと、そのために私を選んでいるんだということを聞いて、あ、神様が、この世界を作られた神様がそうなされるなら、それは何か私を通してもあるかもしれない、そんな証をしてくれたと思います。それはまた違った形で信頼ということが実を結んでいた、そんな時だと思うんですね。僕はあんまり全部皆さんのそういった、どのように愛が結ばれ、どのように信仰が、信頼が結んでいたのか知らないんですけど、おそらく皆さんはもっと一年を振り返るときにそのようなことを思い起こせるんじゃないかなと思います。そしてその二つが、イエス・キリストに対して、イエス・キリストのうちに持っている信仰、信頼、忠実さというもの、 そして愛という行為、必要を満たしていくという思いは希望に、天に蓄えられている希望に基づくものなんですね。で、天に蓄えられているということですぐ思い浮かべるのがですね、天国に行ける希望やと限定してしまうことがあるんですけど、ここで言いたいのはそういうことじゃないんですね。天にというのは神のところにというふうに言い換えれるので、神が私たちのために持っておられる、取っておいてくださっているすべてのことが希望、すべての希望となることがここでは言われています。それは私たちが日々の中でいろいろな人を通して支えられることでもありますし、イエス・キリストが王である、イエスがキリスト王であり主であるという知らせが持ついろんな喜びのことでもあります。そのためこのように続いてるんですね。あなた方はすでにこの望みを、希望を福音という真理の言葉のうちに聞いていますと。福音というのは何か、それも一言で言ったら、先ほどお伝えしたイエスが主でありキリストであるというのが福音の定義なんですね。2000年前に当時の最も失敗した人生を送った人が十字架につけられるというのはそういう意味なんですね。ローマ帝国がこの世界を支配して秩序を作り出して法律や制度によって治めていた、その中ではやっぱり飛んでいる人は飛んでいて、貧しい人は貧しいままだったんですね。力を持っている人は豊かな暮らしをできて、そうではない人は抑圧された中に生きるのが仕方がなかったんですね。そんな中でも、あのパトロンがですね、飛んでいる人がそのお金を貧しい人に分け与えるようなことがあって、それがゆえにこれは平和であると、この状況はそれでも豊かなんだと、そういう価値観の中でローマの平和というものが語られていました。そんな秩序に対抗したローマ帝国のそういうあり方とか価値観とか考え方に反対した人が失敗して捕らえられて引き回されて、失敗者として一番目立つ街道に立てられて殺されるのが十字架刑というものだったんですね。だから十字架につくというのは当時の世界観の中にぶつかっていって失敗したという見せしめやったんです。イエスという人は十字架につけられて死にました。それはつまりその当時の世界観では、価値観では一番失敗したという証明なんですね。この人はダメだったと、何かを転覆しようとしてできなかった、それが十字架につけられたイエスという言葉です。しかし聖書が、そしてクリスチャンが聞いている福音というのは、しかしそのイエスという方が神によって復活させられたということなんですね。神によって死からよみがえり、それによってキリストであると、主であると公に示された、それが福音なんです。それは打ち砕かれて失敗して何もできなかったと思った人が、実は神の望む生き方をしており、実は死さえも乗り越えられるということを私たちに示してくれた方なんだと。苦難を歩んでいるように見える、人のために生きて苦しみを引き受けていくという失敗者のような人生が、しかし転換されて本当は最も祝福された神に認められた人生なんだと、神はそれを確かに支えてくださるんだ。それがですね、イエス・キリストが主であるというこの短い福音が含んでいる一面なんです。それを違う言葉で13節14節では言い換えています。御父は私たちを闇から救い出して御子の支配のもとに移してくださいました。私たちはこの御子のうちにあがない、すなわち罪の許しを得ているのです。ここではこういう説明の仕方なんですね。 イエスが王であるということは、私たちの世界を支配し、まあ、当時の世界を支配していたいろいろな人を圧迫していく力、それはローマ帝国の力でもありましたし、他の力でもあるんですけど、暗闇というふうに闇として描かれるような、人が苦しんで生きているような状況から、そうではない世界に移された、それが最初で言ってることです。それを同時に起こっていることが贖い、奴隷であったものが違うところに買い戻されたということ、それが罪の許しによってなされたということが13節14節というところが教えてくれることなんですね。それは福音で起こっている一部なんですが、すごい希望なんです。で、今年ですね、ひろしくんからですね、西尾ひろしくんが僕にちょっとメールの中で教えてくれたことがありました、まあ、メールじゃないな、 Facebook のコメントに書いてくれてたんですね。僕は恐れから解放されたのが大きかったということをコメントしてくれてました。今までは人の目にどう評価されるかというところに恐れがあったけど、そこから解放されて本当に全然人生が変わったと、自由にされたということを伝えてくれたんですね。で、それは私たちが闇から救い出され、闇の支配から救い出され、巫女の支配に移されたことの一つのあり方なんです。ここで闇の力と言われていること、闇と言われていることの中にはいろんな考え方が含まれているんですね。人と人を比較して何かを生み出していないとあなたは価値がないとする考え方が私たちを支配しています。他の人の目にどのように優れたものを生み出せるのか、そうでなければあなたは価値がないんだと、そのような価値観が今も私たちの世界を支配しています。 CM を見たらこんなことが書いていました。70歳になっても誰の世話にもなりたくない、だから健康でいましょうっていう健康食品の CM なんですね。恐ろしいですよね。それは私たちがたった一人で自分の力だけで生きていけるという、そして生きていくべきだという価値観を当たり前のものとして私たちを縛って支配してるんですね。そのような力の中に支配されているので、私たちは人と共に生きていくという本来神様が願っておられる生き方を送ることができません。いかに私ができるようになるのか、いかに私が貯めてきた技能が、貯金が、目に見えるものが私だけを支えて、もしくは少し輪を広げた私の家族を支えていけるか、それだけにしか私たちは関心がなくなっていくんですね。そのようなことを13節で暗闇の支配だと言っています。贖いという次の奴隷から解放されるという言葉は、実はこの暗闇の支配とセットなんですね。なぜならパウロという人が贖いという言葉を引き出してきた旧約聖書で、贖いという言葉が一番使われている中心は出エジプトという出来事なんですね。それは何か、エジプトの王に支配、ファラオに支配されて、その中で強大になっていった奴隷であった民がさらに圧迫されて、子供を殺せと命令されて、脅威であると判断されて、苦しみの中に生きていたものを神が助け出してくださった、そのストーリーが贖いという言葉に込められてるんですね。その出エジプトでも同じですよね。王は自分たちと違う民族を恐れたんですね。脅威だったんですね。それが共存できるとは、助け合えるとは思えなかったんですね。競争の中でどちらかしか、どちらかしか良い人生を送れない、人を踏みつけてでも自分は豊かなままでいたい、それが私たちの世界を、考え方を支配している、神が願う人間らしい生き方を阻害している力で、 私たちは知らず知らずのうちにそのような考え方やそのような力の奴隷なんです。でももしこの世界のそういう生き方に沿わずに生きた人が、失敗して死んだ人が本当に復活していたなら、私たちが誰もが抗えない死というものからさえもそれを乗り越えたというものが神のなされたことであるなら、私たちはそういった支配の全てを超えていけるんですね。私たちの目に見えるものが私を支えて、私たちを支えている。だから人には分け与えれない。どんな痛みがこの世界で起こっていようが関係ない。そんな生き方から解放されていきます。皆さんは愛ということの反対が無関心だということをよく聞かれると思います。信頼という言葉の反対は諦めです。私たちは思ってるんですね。私は諦めてないと、私は無関心じゃないと思います。でも私たちは無関心です。どこで難民が出ようがこの島に入ってきてほしくありません。どこで原発の汚れがあろうがこの県には入ってきてほしくないんですね。誰が苦しんでいようが私たちの家族のものを分け与えたくはないんです。私たちは無関心であり、何もでもそれに対して何もできないと諦めて失望しており、自分を守ることに必死なんですね。そしてそれが、そんな考え方の奴隷になっているということにも目を閉じて、自分がいつか死を迎えるということにも目を閉じて歩んでいます。イエス・キリストが主であるという福音は、それを本当に理解したとき、このうちにおいて身を結んでいるように、世界中で身を結び、愛を生み出し、希望を生み出し、信頼を生み出しつつ、世界の祝福へと進み続けているんですね。それがパウロという人が福音のうちに見ていた神の計画で、その通りになっていっていたので彼は喜んでたんです。4節を見てください。あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰、信頼と、すべての聖なる者たちに対する愛について聞いたんですね。自分の気に入った仲間のクリスチャンに対する愛じゃないんです。自分とは価値観が違い、意見が違い、一回も会ったことのないようなそんな人たちに対しても、その人のために何かをしようと、できることを捧げている、そのような愛を聞いたので、それは内側の保身ではなくて、自己犠牲を伴っていく愛を聞いたので、彼は喜んでたんです。感謝を捧げてたんですね。僕はこの1年間本当に、まあ、見た目も本人的にもすごく大変な1年でした。住むところがなくなってですね、去年の12月にどうなるんだろうと、どこに住めるんだろうというところから始まって、でもあるクリスチャンの人が家を提供してくれて、光熱費を全部払ってくれて、駐車場代も出してくれてるんですね。で、あるクリスチャンの人たちが、僕たちが神様に仕えて生きれるようにと毎月献金してくれてるから僕は生きれてるんですね。僕は多分この1年で牧師終わりやろうなと思ってました。今ある貯金が全部消えてですね、牧師として生きることはもう終わるんだろうと、そう思って、まあでも1年間できるならそれは感謝やなと思って、ここでの奉仕を引き受けました。洗濯機が壊れたりですね、車が故障するたびに、まあ、どうなるんやろうと思うたびにですね、不思議なことになぜか献金が振り込まれてたりするんですね。何も頼んでないのに、誰にも言っていないのに、誰かが神様の前に愛を示してくださって、一切その人には益になりません。違う教会で自分は何も受けないのに、 まあ、助けてくださるんですね。僕はそこに本当にこの全ての生徒に対して抱いている愛ということがなされていることを見ました。私は信頼できないんですね。制度に頼りたいから。ちゃんと収入がいくらいくらだと保証されていないと、今の状況で僕が誰かを助けるんですかと僕らは思います。信頼できないからです。私を支えているのは神ではないと、私の仕事だと思ってるからですね。でも神様はそういう時にそうではないと、恵みのうちに助けを通して信頼するようにと私たちを押し出してくださるんですね。この希望は福音という真理の言葉を通して私たちのうちに届いています。そして私たちのうちでもし私たちがそれを本当に知ったなら実を結んでいくんですね。知るという言葉はただ単に理解するという話じゃないんです。それは銅細工職人がどのようにしたら良いものが作れるかを知るということですね。つまり体験していくってことなんです。設計図を知ってるだけじゃわからないんですね。本当にイエスがキリスト王であり主である、この世界の支配者であるということを私たちが知っていくなら、私たちには愛が生み出され、信仰が生み出され、希望が生み出されていきます。そしてそれを6節では神の恵みという一言で言うんですね。それは誰かが優れていたから、その人の信仰心が何か特別だから、何かとてもすごい敬虔な人だから愛が行われて信仰が養われて希望を持ち続けるんじゃないんですね。神様がただ恵んでくださって、信頼できないのに、自己保身しか考えられないのに、諦めているのに、そこに希望を教えてくださり、希望のうちに信仰と愛の行いとが生み出されていきます。そして福音はそれを実を結ぶという言葉があるように、神の恵みのうちに勝手に成していくんですね。僕が今語った言葉は皆さんの人生を変えません。この教会堂も皆さんの人生を変えません。ただこの福音のように、本当に神様が皆さんのうちに恵みを与えられるときに、皆さん自身も変えられ、皆さんの周りも変えられ、この世界の痛みが、この世界の悲しみが、この世界の中での寂しさが覆われていくんですね。ここに来るときに僕は一つの賛美を聞いてきました。この世界中の痛みと叫びを知っておられる主が呼んでおられる、叫んでおられる声を聞いたんですね。誰を使わそうと、誰が行くだろうと、いや私は行けませんと、もっと私が何か優れたものになったなら行くと。でもそうじゃないんですね。今あなたの前に映る私はとても小さいけれど、私を使わせてください。なぜならあなたがこの世界のすべての痛みや自分をダメだと思っているような価値観すら乗り越えれることができるように、救いを与えてくださっているからです。あなたは自分のアイデンティティを何だと思っておられるでしょうか。自分が何かできる能力でしょうか。自分の立場でしょうか。生まれでしょうか。 そのような消えていく内側にしか保てないものを超えて、その奴隷となっているところから神様は引き出し、あなたは愛されている私の子だと新しいアイデンティティを与えてくれるんですね。それを本当に受け入れるときに私たちは自由にされ、喜びを持って歩んでいくことが許されます。2017年を振り返るとき、そこにどのような恵みを、どのような神様の働きを皆さんは見てこられたでしょうか。どのようにあなたの周りで愛が示され、どのように失望にあるのが当たり前の中で希望が語られ、そこで神様に対する信頼が、信仰が見られてきたでしょうか。皆さんの1年を振り返るとき、ぜひそこに目を留めて1年を振り返っていただきたいと思います。で、最後に、そんな特別なことは何もなかったよと思う人のためにとことだけお伝えしてメッセージを閉じたいと思います。 Facebook の中でこういうことを嘆いている21歳の男性がいました。私はクリスチャン、まあ教会にずっと通って大学まで来たと。だけど今洗礼も受けたけど、今もう一度悩んでいますと。自分は本当にクリスチャンとして生きるべきなのか、クリスチャンであることに意味はあるのか。確かにいろんな世代の人たちと、出会ったこともなかったような人たちと一緒に歩むことができていて、お互いやり取りができている。本当だったら お金を払わないと得れないような助け合いが確かにある。だけど僕はクリスチャンである意味があるのかわからない。そんなことはもう当たり前だと思ってるから、まあ、そんな投稿があったんですね。まあ、いろんな大学生がですね、それにコメントつけてて、僕もめっちゃ言いたいことあったんですけど、あえてつけなかったんですが、あえて僕が言いたかったことを言わせていただくと、そんな関係があることが、そんな関係があなたに今あることが、あなたがクリスチャンである意味なんだよと言いたいんですね。誰とも関係なかった、年齢も全く違う、そんな人たちがあなたを助けてくれる、そんなことは普通ありません。この1年間でも僕すごく LINE を通して助けられました。桑名ユースの、そして助け合いを見てきました。何の得にもならないのに、仕事が変わることを応援して、苦しい人のために祈って、励ましの言葉をかける、そんなことは普通はないんです。でもそれが今皆さんにあるなら、皆さんは当たり前だと思っているかもしれません。しかしあなたを励ましてくださった方がいたなら、祈りに覚えてくださった方がいるなら、皆さんは愛の実が結ばれた中を生きてるんですね。しんどかったことの中に希望を見て生きてるんです。2017年皆さんはどのように福音が結ぶ実を見てこられたでしょうか。自分への祝福を超えて神様がなせたことにも目を留めて、一年の終わりを喜びのうちに迎えていただきたいと思います。最後に一言祈らせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。神様、本当に私は弱く小さく自己中心的に生きています。本当に自分が歩む歩みを自分で確かにしたいです。制度に支えられて生きていたいです。自分が無関心であってもしょうがないと諦めて歩んでいることにも当たり前だとそのように思っています。しかしあなたはなぜかそのような私たちに目を留め、あなたを必要だと、あなたを通して人間関係を回復したいんだと、あなたを通して貧しさに苦しんでいる人に助けを送りたいんだと、あなたのゆえにそこに喜びを作り出したいんだと私たちを呼び出してくださっています。 そのことをありがとうございます。主よ、あなたが知っておられるすべての痛みに使わされるのに私はふさわしくありませんが、あなたはそんな私を祝福してください。希望で満たし、まず愛を教えてくださり、恵みなんだということを伝えて実感させてくださいますから、ありがとうございます。主よ、この1年が本当に当たり前のように思ってきたことの中にも、あなたからの支えがあったことを覚える時となりますよ。失敗のように思える自分の人生が、しかしあなたのゆえに勝利へと変えられることを喜ぶことができますよ。どうしようもない死をさえ乗り越えられる、そのような救いをあなたが与えてくださっていることをありがとうございます。私たちが喜びを持ち運んでいくことができるように、新しい年、どうぞあなたが恵みを増し加えてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。